ネトラジ放送、チコちゃんの気まぐれチャレンジ。皆さんこんばんは、いつもはデカプーの隣でツイッターのレス読みをしていますチコです。今日はちょっとなんでかわかりませんが私がパーソナリティということになってしまいました。ほとんど何も準備をしていませんの でもちろん初めてなのでうまくできるかわかりませんがしばらくお付き合いください。台風が来ていますが、皆さんの方はいかがでしょうか。進路に当たる方は明日かな、明日を中心に十分お気をつけください。今日は楽々スマートフォンのお話をしたいと思います。で、一応パーソナリティがチコということで、アシスタントにデカプーさん、そしてゲストに、広島県の前浜さんをお迎えしてお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あれ、前浜さん入ってますか。お、
あれ
はい、いました。
あ、おいおい、びっくりしたな。
ちょっと ミュートにして設定をしてたもんで。
あ、びっくりした。
ごめんなさいね。生放送で緊張しております。
はい、
完璧だったからちょっと焦りましたね。
私、前浜くん、前浜くんじゃない、いつもちょっと前浜さん、私の古いというか5、6年ぐらいのお友達でして、普段前浜くんと呼んでおりますので、
じゃあ今日は前浜くんで
全体で行かせていただきたいと思います。多分気取っても噛むので前浜くんはなんと、もうすでにラクスマ2をお持ちでして、結構勉強されてるみたいなので、いろいろお話を伺いたいと思います。
わ、はい、かる範囲でお伝えできればと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、ところでチコちゃん、
はい、
なんでこの放送することになったんだい。
なんでですかね。
なんかツイッターを賑わしていたようですが、今日一日中。
いや、多分昨日ぐらいからですかね。ここ最近スマートフォンとか iPhone の周辺がとても賑やかですが、今私は iPhone が好きで iPhone を使ってるんですけど、一つだけ iPhone でちょっと困ったなって思ってるところがあって、でそれはiPhone でメールとか Twitter でも、あとインターネットでも、ちょっと長い文章を読ませると、途中でゴニョゴニョゴニョって読み化けしてしまう現象があって、
うん、
そこがどうしても気になるなと思っていて、
はい、で
今月の19日、
うん、
かな、 iOS7 に アップデートがありますが、
うん、
どうも情報によると そこでボイスオーバーもアップデートするんだけれども、その辺がちょっと思うように改善されていないかもしれないということで、うん、ちょっとがっかりしているんですがでかといってあの前に使っていたあのドキュメントトーカーを使ってアンドロイドを使うっていうのも確かに読み上げは綺麗なんだけども、設定をしたりっていうところが初めはどうしても人の目を借りなければならないっていうのが、
うん、
私的にはあのそれもいいとは思うんですけど、私個人としてはできれば自分 でやりたいなっていうのがあって。
そうだよね、アクティベーションからやりたいんだもんね基本的にね
本当はね失敗しましたけどね、
お店でやらせてくれなかったって大騒ぎもう
で、そこでたまたまというか今年の8月に出たラクラクスマートフォン2っていうのが設定からも自力でできるよっていう情報が流れてきまして、
はいはい、
これは私が一番気になってる、読みも綺麗に読むし設定も自分でできるし、こう自分としては一番やりたいところが全部叶うのはもしかしたらラクスマかなっていう思いもありまして、
うん、ボイスオーバーの話はさっきしたんだっけ、
ボイスオーバー、
うん
うん、
なんか文字読み化けするって
話、読み化けの話はしましたね、
したのか、
はい、うん、でまあ、もちろんボイスオーバーのアップデートではね、他にもっとたくさんこうあれができるこれができるっていう素晴らしいとこアップデートはたくさんあるんですけど、まあ、私としての一番は読み上げということなのでちょっとラクスマに興味を持ちまして、
買いたくなっちゃったんだよね。
いや、買いたくなったっていうか興味があってドコモショップに見に行きました、
うん、
で昨日見に行ったんですけど、うん、やっぱり全てのドコモショップで音声のことまで全部分かっているわけではないっていうのがまだ現状なのかなっていう感じで、
うん、
まあ、先月出たばっかりっていうのもあると思うんですけど、
うん、
あのショップに行って一つ質問をすると、あ、調べてきます、ちょっと待ってくださいって言ってすぐお姉さん奥に引っ込んでしまって、でまた戻ってきて次を質問するとまた引っ込んでしまってっていう感じで
3回やったよね結局ね、3回で
全然もう時間ばかりが過ぎていってしまって、しかもちょっとそこのショップの実機が壊れておりまして、
画面が割れてるとか
言って画面が割れているとか言って、あのジェスチャーがなんか反応しないジェスチャーがあったりして、
そう、
ちょっと見せてもらうには不十分だったんですね。
面白かったよね。だって最初に聞いた時に、あのすいませんこれいつ発売ですかって言ったらさ、なんだっけチコちゃん、
最初もう発売してますって言ってたんで、あ、じゃあいつですかって言ったら、ちょっと待ってください、もう一回調べてきますって言って、
そっから始まっちゃった
んだすいません発売まだでしたって言われて、え、あ、まだなんですかって、いつなんですか、あさってですとかって言われて、あさって、昨日行ったんで、
ね、
9月16日ですとか言われて、全然嘘なんですけど
ええ
だよね、女
嘘でしょ
嘘でしょうね、
あ、まだなんだって、
うちら無頓着なもんですから
で、まあ、それならあのうちから 4、50分電車に乗ったところに、あの有楽町のドコモショップ、
丸の内店です
ね、丸の内店っていうのか、
はい、
があって、その中にハーティープラザっていうのと
スマートフォン
プラザっていうのが入ってるので、もう直接そこに行っちゃおうっていうことであのちょっと近所まで行ってくるつもりで、ちょっと家の窓も開けっぱなしで
そうだよ、デカプーなんか裸足のサンダルにあの短パンだよ あ、短パンツも膝ぐらいまでもちろんありましたけど、
う
ん、
ハーフパンツ でしたね。
でもさ、毛むくじゃらでさ
それは別にお出かけだからって剃るわけじゃないと思う
んで、そうじゃなくて普通長ズボン履いてくるでしょ
そっかあの、まあ、とりあえずそれでそちらまで足を伸ばしてあのラクスマの、プレミアムの実機をちょっと、うん、まあ、それはあまり動かさせてはもらえなかったんですけど、を触らせてもらいながら、中身は同じなのでっていうことで、ラクラクスマートフォン2の方をいろいろいじらせていただきました。
あ、はいはい、ね、どうでした？
でもう最初はなんかちょっと触ってるだけなのに勝手に文字が入力されちゃったりとかあの多分他のスマホとか iPhone はたくさん触ってるんですけど、うん、なんか それよりももっと柔らかく触っていいみたいでなんかで慣れないので力が入っているみたいで、あのなんか触ってると入力してない文字がいっぱいダーって出てたりとかしてなんだこれみたいな。
あの前浜さんあれですよね、タッチで触ってった時に、うん、撫でてるだけだったら入力はされないんですよね。
そうだからやっぱ自然と力が入ってたんだと思う、うん、
何気に押しちゃってたみたいな、
力が入ってんだよって言うんですけど、うん、そう
だからやっぱり触るときに指に力が、ね、圧がもうかかっちゃうとグッてなっちゃうから、うんうん、またスーッと触るぐらいでも大丈夫で、よっぽど押し込まん限りは入力されないのが普通だと思うんだけど、うん、
そうで昨日まずホーム画面からインターネットを探して中をなんか検索しようと思って検索の文字入力まではすごい順調にホイホイホイって言ったんですよ。これ使えるじゃん使えるじゃんとかって思って、でなんか検索をしようと思って文字入力のところに行ったらもう引っかかってしまって、もうちょっとプチパニックになってしまったんですけど、でもまあ、 あの慣れてくれば文字入力もできるかなっていうことと、あと電話もあのかかってきた電話を取らせてもらえたりとか、あとメールの中、メール本文の中の URL をタップしてみたいって言ったら、こう、まあ、架空の URL ですけど、つけたメールを作ってもらって、あの、繋がせてもらったりとか。
え、あれってドコモのトップページだったんじゃない？
違うよ。あれは、お姉さんがさささっとメールを作ってくれた。
ああ、そうなんだ。
こういろいろ体験はさせてもらったんですけど、そうは言ってもちょっと時間も短いし、
うん、
で私的にはまああの MNP であの iPhone の回線をラクスマにして、
うん、
iPhone は家で Wi-Fi でアプリで遊んで、でそのラクスマの方はもう電話とかメールとかツイッターとか最低限のことだけでいいかななんてちょっと思っちゃってちょっと欲しいなとか思ったんですけどやっぱりそうは言ってもあのもうね半月ぐらいで多分ラクスマプレミアムが出るので、やっぱりこっちにしとけばよかったって思っちゃうかもしれないし、あのアプリがダウンロードできないっていうのも最初はもう必死かもしれないけど、だんだん飽きもしかしたら飽きちゃうかもしれないしって思って、とりあえず、まあ、プレミアムが出てからどうするかもう一回考えようっていうことで落ち着いているんですけど、
容量ちっちゃいしね
そうですね。
でもさ、チコちゃん一途なんでしょ？
ん？
だからこれを思ったらこれってこう突っ走るんじゃなかったの？
いやちょっとねあのやっぱり iPhone ちゃんもいい子なので捨てきれなかったんですね
捨てきれなかったじゃあ捨てきれっていうか、なんかいいもん見つけたらやっぱ捨てるんかい？
いや捨てるわけじゃなくて、
捨てるんじゃない
中途半端になるのがかわいそうだから、あのその元の子はまた別の道を歩いてもらおうという、
なんかさ俺将来これを言われないように気をつけなきゃでね、チコちゃんね、
はい、
あの実は結構注目をいただいているようでして、
はい、
この放送今何人聞いてると思います？
20人ぐらい
20人ぐらい前山さんどれぐらいだと思います？
まあ、あんなになんかオーバーに説明リツイート回ってたからね、まあ、50人ぐらいいったかな。
いい線いってますね。今56出てます、
うん、わあ、チコちゃんそんなに人気あったんだそうじゃない
いや前浜さんが引っ張ってきたんでしょう、ね、きっと。
いやいやいや、
でも前浜くん全然あのしてないもんね、も宣伝してないもんね、
言ってませんからね。
っていうか宣伝する間もなく、
そう引っ張り出されちゃってね、
6時か7時ぐらいに決まったからね。
いや皆さん
ね、昨日ぐらいからちょっとオファーはしてたんですけど、
う
ん、
あの実はまあ仕事の関係だったりうちの都合だったりで、スカイプで録音をしてちょっと放送中にそれを流そうかっていう話になってたんですよね、
うん、
だけどねチコちゃん、
あでも前浜くんが今日、まあ、たまたま10時までに帰ってきてくれたので、10時までに帰ってきてくれるんだったら生やっちゃおうみたいなノリで今日やるからみたいな、結構無理やりお願いしちゃったんですけど、でということで私もちょっと少し触ってはみたんですけど、十分に触ってくることはできなかったので、でも結構ね出て間もないのにもう
すでにちょうど1ヶ月ですね、
ラクスマかなり使い込んでるようなので、いろいろお話を聞いてみたいと思います。
はい、じゃあよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあまず今までスマートフォン、まあ、iPhone もスマートフォンですけど Android のスマートフォンっていうのは私たちが使うにはドキュメントトーカーを入れてっていう感じのものがずっとあったんですけど、それとこのラクラクスマートフォン2っていうものの違いっていうのはどんなところですかね。
大きくあの Android のスマートフォンはあの自分でアプリを取れないっていう、最初にね買った時に入れてもらって渡してもらわないと設定ができないっていう感じだったのが、うん、まあまあショップでもし買ったとしたらあの初期設定で音声出るようにして渡してもらうまでは渡してもらっても、そこから自分で設定をねすぐ操作できる、
うん、
Android だったらそこで申し訳ないんですけどこのアプリを取ってもらって、ここをオンにしてもらってこうしてって言わないといけないけど、うん、それをしなくてもいいから ね
そう、その Android でドキュメント投下入れるお手伝いっていうのは基本的にはドコモのお仕事ではないので、
そうなんです
よ、お願いしてあくまでもドコモの行為で手伝っていただけるけれど、基本はこう、まあ、ショップじゃなくてもこう家に帰って見える人に手伝ってもらって入れてもらってっていう風にしないとできないって感じですよね。
今日これ喋ってもらわないと電話できないんですよって
買ってきたけどただの板みたいなね、
うん、そう
なるほどね。
で、まあ、本当にもうねエキスパートの方は自分で入れるっていう方も中にはいますけどね、でもまあ一般的には自分でできないっていう方がまだまだ多いっていうか、できないですよねほとんどの人が、
ね、
でもそこの設定が自分でできるっていうのはすごい魅力ですよね。
すごいことだと思いますよ。電源入れた時から喋っちゃうんだから、
ね、多分
そこからがすごい、
手続き上 SIM カード入れる ぐらいまではきっとやってもらっちゃうのかもしれないけど、もうでも電源入れたら、うん、昨日も電源入れるところからたまたま見せてもらえたんですけど、あの音声が出て、なんか音声を使うならこっちのボタンを押して、このままなんか進むならこっちのボタンを押してみたいな選ぶ画面が出てきたんですよ。
そこはチコちゃんが全部操作したんだよね。
うん、させてもらった。なんか細かい言い回しは忘れちゃったんですけど、でも電源入れたらいきなり喋るのは間違いないんで。
そう、あの確か、なんだっけ、もし音声で操作をする場合には右下のカメラボタンだかなんかを押してくださいみたいなアナウンスじゃなかったかな、
う
ん、きっと。
そうね、そうですね。
でそれを押すとあとは全部の設定を。
そう、まあ音声は使わない人はこのまま次へ押してくださいみたいな、使わない人はとは言ってなかったけど、
うん、あのまあ家を押せばいいっていう感じじゃなかったかな。
多分お静かにお黙りになると思うよ。
そうだね。
でもこれあの新しいやつだからこれいじっちゃいけないんだよねって、あどうぞやってくださいとか言ってもらって。
すごい親切にしてくれたね。ただあのスマートフォンプラザってあの本当に新機種まだ出てない機種を置いてるコーナーなんですけど、
ね、
あの展示館みたいになってて、あの高い背の高い机の上にこう乱列されてる状態なんですね。だからあのアップルストアなんか行った人は分かると思うんですけど、こう立ったまま見る形式になってて、う
ん、椅子がないんですよ。
なんかねチコちゃんが途中からもぞもぞもぞもぞし始めて、あのチコちゃんほらあの触らせてもらえないよ、うん今いい。ちょっと待ってお前触んないでどうすんだよって思ったんですけど、
なんか30分ぐらい見てたら疲れてきちゃったんですよね。
だって座れないんだもんとか言い出すんですよ。
言ってないから。
いやお店の人には言ってなかったけどね、だけどやっぱ触らせてあげないとと思って結局もう一回行ったんだよね、違うところに。
でまあそう有楽町であのスマートフォンプラザである程度見てこう概略が分かった状態でもう一回地元のドコモショップに戻ってもう一回見せてはもらいましたけど、でもその、まあ、初期から音声が出るっていうのが一番の違いかもしれないですね。
日本語だし。
あそうそうそうそうそう。
日本語ですね。
あの Android はねあの 4.2 からかな、最初に画面をこうずっと日本指でタップしてると英語の、トークバックが出てきて喋ってくれるんですけど、やっぱり日本語だよね、
うん、
大変ですよ英語でセットアップするのは。
なんとかかんとかかんとかって言われてもね、あーみたいな ね
みんながみんな英語ができるわけじゃないのでね。
そうだよね、そうそうそうそう、
うん。で他に特徴っていうのはどんなところですかね。
僕が最初あの触ってすぐ気になったのが電話を取れるのか切れるのか、
うん、そこ気になるとこですよね。
うん、さっと取れて切れなかったら意味ないんですけど。
でも楽々だからね、一応楽々だから簡単にできてくれなきゃ困るよね。
そうそう、応答をしてくださいって最初説明した人が言ったから、どこにあるのってなっちゃう。ねえ、そんなにしとる暇ないんですけど、
ね。なんかあの、ギャラクシーみたいにね、電源ボタンで、うん、
ボタンがついてたね。ボタンに割り当てが
応答できたりとか割り当てがあればいいんですけど、どうもそうじゃないらしいんですよね。
そうだよね。
で、昨日、その電話をかけてもらったんですね、お店の人に、うん、でそれでかけてもらった時にたまたまこうちょっと半分から下の方をフリックしたら応答っていうのがあって、うん、あ意外とベルが鳴っててもちゃんとこの応答っていうのははっきり聞こえるんだっていうことで、そこをグイッと押し込んだら電話に出られました。
うん、
うん、で今度どうすんのこれどうやって切るのみたいな。でなんか一生懸命フリックしても切断とかいうのは出てこないし。 どうすんのどうすんのって言ったら、あのホームボタンを2回押してくださいって言われたので、うん、あのトントンって、あの今までのアンドロイドとかスマートフォンみたいにトントンってやったら反応しなくて、あのもっとゆっくりお願いしますって言われて、トントンってやったら切れましたけど
そう、なんか一回トンってやると切りますかっていうようなメッセージがどうも出てるらしいんですね、うん、
でもちょっとそれは聞こえなくて、
そうあの通話中は実はラクスマは音声出ない
じゃない、そう通話を終了したらしてるのにしますか、はい、いいえがまだ出てるからね
あ、そうなん、うん、
そうでそれが音声が出ないんだよね、
うん、
だからあれ通話中はハンズフリーとか、ハンズフリーにしてなんかラクスマを操作するってことは難しいんですかね。
難しいかもしれない。あの例えば151とかに電話をしてとか、ああいう時にあの耳にくっつけてるとやっぱりちょっと反応しなかったりするし、聞こえにくかったりするし、ちょっと難しいかなと思う。
イヤホンかなんかして、
イヤホンかなんかで操作すると結構スムーズに、
あ、音声自体は出てるんだ。
出てる出てる。
あ、
それの方がはっきり聞こえるかもしれない。
あ、出てはいるんだ。
じゃあそういう時はイヤホンして、
して
聞きながらやった方がいいってことですよね。
なるほどね。
まあ、iPhone みたいにね、耳から離したらハンズフリーになって相手の声聞こえてきちゃうのもいいような悪いようなですからね。
時々一生懸命くっつけてもね、
ちょっと内緒の人と話して
る、もっと戻ったりしない時あるもんね、
声が聞こえちゃったりとかね
今日はあの操作しながらも踏まえてね、デモンストレーションもしていただけるということで、あのちょっとお願いをね、
はい、
してるんです
よね。ラクスマ持ってきていただきましたので、はい、
で、あのですね、
手が震えとるんでできるかどうか。
え、さっきコーヒー飲んで落ち着いたんじゃなかったの？
それまでにまね、あの職場から戻ってくるっていうのはあって、戻ってくるにつれてドキドキドキドキしてきました。
前浜くんでも緊張するんだね。
もう緊張しいだからね。
緊張しい。
まあでもあのほら、まあ。あのこんなラジオですからね、そんな緊張する場所じゃないので、
今日ね、あの今63名の方がね、
あの今緊張ほぐそうとしてるのに
聞いてるんですけど、あのちょっとツイートが増えてきたので、そのツイートを紹介させていただいて、
じゃあ、まあ、デモンストレーションする準備をちょっとね、
ちょっとしてますね、
してもらいながら、
はい、
ツイッター読んでもらいましょうかね。
行きましょうかね。
今日は私読まないよ。
みんなやっぱチコちゃんの美声の方がいいよね
だってパソコンないもん今日
でもね、この方が手震えないわ
あ、自分で放送するときと違って緊張しないの？
全然違う。いや、もちろん失敗しちゃいけないって思ってるんですけど、だいぶ違います。あの全部触んなきゃいけないから、今機械を僕しか触ってないんで、
あ、
さっきもちょっと音楽出てないじゃんとか言われながらええとか言いながら、あの放送には入ってたんですけど、うちに聞こえない状態になってて、はい、じゃあ読んでいきますね、
はい、
トム G さん、トム G さん、おそらくですが、今夜のデカプーさんの気まぐれチャレンジは、全盲が自力でラクラクスマートフォン2を、どこまで使えるのか、ってのがわかるのかもしれません。今の時点では、初の内容になるかもしれませんっていうことで、多分これ放送前に
そうですね、
いただいたんですかね。はい、
先日ね、シンさんの、シンとユカ子のアクセシビリティの方でもデモンストレーションしていただいたんですが、
そうそう、でもちろんそれもそれを聞いてね、ちょっとこう、使えんじゃん、
あれを聞いてちょっとおーって思ったんですよね
そうそうそう、
だからそれと被る点も
多々あるかと思いますが、はい、で気になってどうしても自分で触ってみなきゃ納得いかないところがやっぱりあってですね、
まあそれは大事ですよね、買う高い買い物なのでね、
そうそうそう、でもあそこまで動くんだなという興味が湧いちゃったんだよね。
そうですね、
ね、 それから、あきさんでよろしいんでしょうかね。初めてネットラジオで聞かせてもらっていますってことでありがとうございます。
ありがとうございます。
誰のお友達でしょうかね。
お友達とは限らないじゃん。
あ、そうだね。平瀬鍼灸院さん、今夜のジングル、エコーの成果もちょっと悩ましい感じ。
そうですか。
もっと元気な声で、出てくるかと思ったってことでいただきます。
もっと元気な声。あまり元気じゃないんですよ。そ
チコちゃんのってやってほしかったの。
いや、ちょっと無理。
ちょっと年齢もやっぱりね。あ、でも旦那が若いから自分は若いつもりでいるんだって言ってくれてるので嬉しいね。
ああ、そんなこと、ね、バラさないようにちょっと自分の年齢忘れてる時がたまにあるんですけど。
これ何生さんって読むのかな。音声でもちょっと読めないんですが、こんばんは。そういえばチコちゃんって昔は放送委員会でしたよね。
誰？
あ、これあれかな。
いつもツイッターで。
そう。なんて読むんだっけね、これ。
なんか時々名前が。
あ、誠って書いてあります。ひらがなの脇に。
あ、弥生誠さんって
読むんですけど。弥生誠さんだ。そう、弥生誠さん。
あ、ありがとうございます。そんな頃もありましたね。あ、
学生時代のお友達なんですね。はいはい、放送委員だったんですか。
放送委員やってましたっていうか、人がいないからね。自分で志願したわけではないんですけど。
っていうか、多分今日聞いてる人はデカプーがやるより聞きやすいじゃんって思ってるよ、みんな。
それは
いや、思ってるよ。
今さっきもね、オープニング途中で頭真っ白になった
んですよ。そうなんだ、緊張してるんだ。トムジーさんからいただいてます。デカプーさんの声が割れてます。
あら。
サブ送りのスイッチを切るか、ゲインを下げましょうってことなんですけど、今割れてますかね。多分ね、さっき近かったんじゃないか、きっと。ちょっと離れて喋ってますけども、いかがでしょうか。オギャリンさん、こんばんは。
こんばんは。
プレミアムを、持たずにラクスマ2にしたのですね。画面が割れているデモ機…どんだけすごい力で押し込んだんだかタップしたのやらってことでいただいております。
いや、私が壊したわけじゃないですよ。
チコちゃん、いくら力があるからって
。やりかねないですからね。
え、終わったとか言ってんじゃない。
そんな。はい、次。
次、はい、すいません。オギャリンさん、続きます。確かに読み上げが大切な、ごめんなさいね。確かに読み上げが大切な人にはラクスマ2はいい選択肢ですねってことでいただきました。
はい、
ね、そうだよ ね。選択肢が増えるってことで、
はい、まあ、いろいろね、こう人によって重視したいところって違うかもしれないのでね。
うん、そうだよね。
それぞれね、アンドロイドはアンドロイド、iPhone は iPhone のいいところもあって、自分はこれがいいっていうのがあって、それを選べるようになったっていうことですからね。
うんうんうん。さあ、
はい、
それからですね、続きます。オギャリンさん、押し込んだら入力される、電車で振られた時などは、事故る確率が、 跳ね上がりそうですね。便利そうではありますが、
あ、ちょっとこう横に振られたりブレーキかったら、あ、押しちゃったみたいなね
っていうのがあるのかもしれない、
まあ、あるかもしれないけど、でも、まあ、iPhone とかもね、こうするつもりないのにフリックしちゃったりとかもありますからね、
うん、
あの入力したくない文字をタップしちゃったりとか、
うん、
あって、最近ずいぶん慣れてきましたけどね。
うんうんうんうん、それから、風吹き道司さん、間に合いました、どんな話が聞けるか楽しみですってことで、
ありがとうございます。
いつもお世話になってます。おぎゃりんさん、電話を取れるか切れるか…これは重要な問題ですよね。どうもラクスマイワンは、着信音が鳴り響く中、根性で応答ボタンを探し出し、正確にタップしないといけなかったらしいですねって。で、ラクスマ2では改善されてるんでしょうかってことでいただいてます。
はい、まあ、着信音ね、いくつかもし選べるのかもしれないですけど、
うん、
たまたま昨日聞いた着信音と音声の関係は割と聞きやすかったですけどね、う
ん、着信音選べるんですか、前浜さん。
選べますよ、うん、あの、元の、みんながよくご存知の着信音が入ってます。
あんまり変化ないんだ。
変わんないんだ。
ラクラク本と。
で、多分昨日聞いたのは ゆっくりした多分ゆらめきっていうやつだと思うけど、それだと思うんですけどね。
はい、
うん、
あの、ちなみに今この着信の話が出てきたのであれなんですけども、着信してる時に相手の名前を読み上げることも可能なんですよね。
カメラボタンっていうのが、右の側面の下側にあるんですね。これを押したら、うん、着信音が止まって、誰々さんから電話です、誰々さんから電話です。
ガラケーの脇についてる読み上げボタンみたいな
の
かな、
ね、ずっとラクラク7とか6の頃からこれをつけてくれって言ってたのがやっとつきました。
そうだよね。なんか普通の携帯の時は着信音にするか、あのプルル誰々さんっていうなんかやつしか選べなかった
ね。名前を読み上げて永遠に読み上げるやつね、
うん、おーおーおー、永遠に読み上げてたね。そうそ
う、だから好きな着信音が選べなかったっていうのがね、
そうなの、
ちょっと残念なところで、うん、もう忘れちゃったんですか、デカプーさん。
なんかね、おじさんダメね。
au の携帯できるのになぜできないのって言ってました
よ、ね、あ、そうなの、
はい、
平瀬鍼灸院さん、
はい、
電話中に番号を押してサービスを選ぶという操作はラクスマでは難しいのでしょうかと。これさっき説明が、
さっきも、はい、そうですね、さっき
ちょっとイヤホンをしないとやりにくいかなということでしたよね。
そうですね、はい、ちょっと耳にくっつけてやる操作よりはイヤホンした方がその時はいいかもしれない。イヤホンとか Bluetooth のイヤホンとか、
はい、
うん、そういうのがいいと思います。
はい、
そうなんだ。はい、
まだツイッターいっぱいあるんですか。
うんとね、もうそうなんでもない、あと3つです。
もうちょっとピッチ上げて読めますか。
はいはい、すいません。
すいません。
風吹き道司さん、声が大きくなると割れてますよってことで、今ちょっと原因を下げました。
騒ぐなということですね、
はい、すいません。デカプーさん、なんかデカプーさんが興奮すると声が割れますって。
興奮すると。
最後ですね、オギャリンさん、ラクスマはどこもだけですけど、Android も iPhone も、3社からそれぞれ出ているので、視覚障害者が自由にキャリアを を選べる時代がついに来ましたね。いい時代に生まれたものですということでいただきました。
そうですね、
うん、用途が選べるから
ね。もう少し前はまあドコモとかせめて au とかだけだったんですけどね。
うん、そうでしたね。
今3社どこでもいいわけですからね。
そうそうそうそう。
で、アンドロイドはウィルコム、
ウィルコムも
使ってる人もいますからね。
風吹き通りさんがそうだっけ。
そうそう、
うん、そうだよね。そうだから随分ねこう広がってきて、ソフトバンク、au、ドコモ、まあ、ウィルコムもあって、
はい、だからね、うん、ドコモ以外のところでもこんなね楽々スマートフォンみたいなものが出るともっといいですよね。
そうですね、
はい、というわけでツイッターは以上ですね、
はい、じゃあいよいよ
いよいよ
お待ちかねの
お待ちかねの
デモをお願いしたいと思います。
行くかな。大丈夫ですね。
いい感度ですね。
いい感度ですね。皆さん聞こえてますかねって、これすぐはちょっと確認できませんけども、はい、一応、ね、63個の耳が今この放送を聞いてるわけです
まだ63人聞いてらっしゃるんですか、
はい、ここからはメインでございます、
はい、皆さんここからですよ。
ここからですよ、はい、で何からいきましょうかね。
じゃあまず電話をかけて取るのから行ってみますか。
はい、
わかりました。
じゃあデカプーさんに電話をかけてもらいましょうって。
間違えないでくださいよ。
違う人にかけちゃうんでしょこれで。
うん、
はい、これですね。
今前浜さんに電話をかけています。
かかってきましたね。
これが着信音ね。
うん。じゃあカメラボタン押してみよう。
はい。
あら、ちっちゃいな。あ、これは地話口から聞こえるようで。
ああ。
あのスピーカーには聞こえ、あの大きくな声で大きな声で言いませんね。
ああ。
ちょっと近づけてみよう。
でも逆にプライバシーが守られていいですよね。
うん。でもう一回押す。あ、ずっと言ってる。
ずっと
元戻らないもう着信音には戻らない、
はい、じゃあとりあえず出てもらいましょうか。
はい、もしもーし、
もしもし、
はい、もしもー
し、繋がったみたいですね。
まだ
繋がったようです。
いや、まだ繋がってないですね。
あら、切れたかな。
あら、まだ、
はい、もしもーし。
あ、聞こえました。
はい、
ということで。
そっか、じゃあ名前を読ませちゃうと応答っていうボタンは聞きにくいのかな。
今僕がどうやって電話を取ったかというと、あのボタンを探すのじゃなくて画面を一本の指で下から上にシュッとやったら電話取れます。
あ、そういうジェスチャーもあるんだ。
ん、それが
本来の
さっと取る本来のやり方。
はい、はい、すいません。
あ、っていうかあの、うん、読み上げの設定の中にいろんなジェスチャーの説明があって、電話を取るときはこうしたら取れます、切るときはこうしたら取れますっていう説明があって、
はい、
その中に電話を取るときは一本指で下から上にあの擦ってくださいって案内があるんですね、
はい、じゃあ私みたいに応答っていうのを探さなくても、
そう、
指一本でスッとやったら、
下から上に、
下から上に
スッとやったら、
そう、昨日見させてもらった時には、応答ってボタンの時に、外のスピーカーから応答っていう喋るん、
うん、
で、そこでグッと押し込むとブンって言って、応答したんだよね、
うん、
でも、うん、ね、こう指一本でっていう方が スマートですからね。
あの、うんうんうん、応答のもう場所がもし分かってパッとできるとか言うんだったらそれもいいかもしれないけど、うん、
はい、
さっと思ってパッと取ろうと思った時には指をスライドさせる方が早いような気がします
ね、ボイスオーバーだってね、指2本でダブルタップとかしたら出られるから、
うん、
なるほど。
これ便利ですよね、うん、
これはとっても便利ですよ。下から上にやるだけでいいから、ね、
やっぱり実際見せてもらっても知らないジェスチャーというのがたくさんあって、
うん、
こうやってね見せてもらうといろいろ教えてもらえるのでね、うん、まだ電話つながってるんですよね。
今もう切っちゃったかな。
あで
今切っちゃった。
切るときは
ポンポンと
やっぱホームボタンをポンポン
2回押す。
これがカチカチではなくてポンポンで、
うん、
カチカチ、まあカチカチぐらいで聞くと思いますよ。カチカチ、はい、じゃあ、ダメみたい
な。ついね、なんか今までの癖でカチカチってやっちゃうんですけど、
うん、
そうか。でもポンポンってやれば、はい、要は物理機で操作ができるってところがポイントですね。
そうです
よ
ね、
うん、
うん、あ、なるほど、うん、便利ですね、
まあ、これ電話は
便利ですね。あと多分大事なことって、まあ、ラクスマ2で特有 の、 その操作って、
まあ、本当はね、なんか電話帳からこう電話かけてもらいたかったんですけど、ちょっとこうプライバシーがあるので、ちょっと今日はね、
う
ん、あの
ね、
前浜さんの電話帳を公開するわけにいかないので
それはできないですけど、ちょっと電話帳がどうなっているか、
はい、
今は、スワイプですか、フリックですか。
フリックですね、
うん、
撫でてもできるし、フリックでも操作ができる。
そう、こうやって今僕画面触ってますけど、
はい、
こうやって触していって、目的のところで押すっていうのもあれですけど、どこの画面でも、ちょっともう一回画面戻して、どこの画面でもよくて、とりあえず左から右から左で送ることができます、
はい、これはフリックだよね、
うん、フリックですね、一本指フリックですね。
ちょっとごめんなさいね、今日あの音声がきっとね少し小さいかもしれないですけど、
はい、すいません、ちょっとあの直接ミキサーにさしてるわけではないので、
ここに直接あるわけじゃないので。
そうですね、
あのそれは選ぶときっていうのは押し込みの操作と、今フリックでこう操作されてましたけど、ダブルタップでも、
フリックのときはダブルタップでいけます、はい、押し込むってできないから。
そうだよね、
うん、その時は目的のところを触っていって押すのは押し込みでいいけど、こうやって、フリックをしながら送っているときは目的のところ発生したときにiPhone と同じようにポンポンと押す、
はあはあ、両方できるっていいですよね。
そうですね、
そっかそっか
私なんかつい昨日やっぱ押し込む操作よりもフリックしてダブルタップっていう操作をついいつもの癖でやっちゃってましたけど、
うん、で電話帳なんですけど、
はい、
電話帳をこう押すと、あ行から順番にちょっと出るんですけど、右側の、右側の一番右端のところに縦にボタンが並んでて、
うん、
あ行、か行、さ行、な行、た行って飛ぶことができる。
あ、はい、
だから、あまあまでスクロールさせようと思ったら長いなとか思っても、
ね、
これで一番右端のボタンを使えば瞬時に、
あ、
まあ、
はい、
あのご頭あ行とか作業の頭にはなるけど、
はいはいはい、
そこにパッと飛ぶことができるし、まあ、メニューの中にキーワード検索っていうのがあるから、それを使って、まあ、誰かを直接探したりすることはできる。
デカプーとかってやれば、
そうそう、
読みで検索ってことですよね、
うん、そう、読みで検索とか、まあ、キーワードだから何でも
いいんだ、あ、何でもいいんだ、
と思うけど、
じゃあ例えば電話番号の090ってやったら090の番号を持ってる人たちがバーッと出てくると
思うんですけどね、ちゃんとやってないから何でもだから、うん、でもキーワード検索、電話番号検索とかそういうのがないから多分できると思っているんですけど、
キーワード検索って、うん、ほら楽々本の プレミアムとかでもあったじゃないですか、あの名前を検索しますってところで、
そうそう、
なんかメニューかな、メニューだか、
そうそう、
読み上げだかなんか押すと、
うん、
何で検索しますかっていうのが出てきて、
うん、
なんか選びましたよね。そういうこと、
ね、うん、で優先検索っていうのが
あ
って、
電話帳
を押したら、
あったあったあった、電話帳だ、
うん、これにはちょっとないようで、
ああそうなんだ、
うん、
あでも、iPhone だってね、50音とか。
そう、普通のスマートフォンの電話帳ですよ、これは。
うん、うん、うん、うん、うん。なるほどね。じゃあちょっとツイッター読んじゃいますね。
はい。
風吹き道士さん、はい、私はウィルコムを使ってますということです。それから、オギャリンさん。受話口から聞こえる。これってガラケーの楽々時代からの悲願だった人多いんじゃないでしょうかってことで、
ね、そうですよね、
あのでかい声で発信者を読むのを嫌ってその機能をあえて使っていない人もいましたしってことで、でもそうだよね、
ちょっとね、あんまり大きい声で誰々さんって言われちゃうとね、
チロロロン、
プライバシー
が、ね、デカプーさんから電話ですってよく言ってたよね。そういうあれよね。そうだよね、
はい、
悪いこともできないね。
なんですぐそういう
方。いや、すいません、すいません。はい、
はい、
まあ、そういう、そうだ、俺が読んでるんでしたね、すいません。
早く読んでよ。
オギャリンさん、着信時に相手の名前を読み上げるのはマナーモード設定中にも有効なのでしょうか。外出先では大抵着信音は鳴らないようにしていると思うので、マナーモードの時でも有効ならかなり、実用性高いと思いますっていただいてるんですけど、うん、どうなんでしょう。
さあ、やってみないと試してみます。
試してみましょう。でも実は私たちは昨日だっけ、なんかで聞いた時にマナーモード中は音声が出ないと聞いた気が。
音声消えちゃうからダメかもしれない
ねえ、どうなんだ
ろ
う。
マナーモードの時もね、読み上げたら一番嬉しいんですけどね。
うん、
さあどうなんでしょう、いきますか。
ちょっと行ってみましょうかね、はい、ちょっと音が出ないんで無音解説になるけど、
はい、
あ、無音って声を、僕の声出ますけどね、
はい、行きます。こっち
今かけてますか。
はい、今かけ始めました。
あ、来ましたね。で、押します。言ってますね。デカプーさんから電話です。
あ、言うんだ。
カメラボタンを押せば、地話口からデカプーさん
さんから電話です。
そうだよね。じゃないと。
そうだよね。あ、でも最低限、うん、そしたら使えますね。
そうですよね。
これは多分もう読み上げ設定をオンにしているから、この機能はマナーモードでも有効に働くと思います。おー、
これは収穫大きいな、
ね、電話機能に関してはマナーモードっていうのはね、必須ですからね。
そうだから音声で操作ができないって話を伺った時に、え、有効。安心ですねこれ、
うん、
まあですね、少なくとも電話に関しては。
ただやっぱりこうタッチパネルだから耳に当ててタッチを操作するっていう設計にはなってないから、なかなかちょっと耳に当てながら操作をするっていうのはむ難しい。
うん、ちょっとね、今までの携帯と違ってね、
そう、
スマートフォン耳に当ててっていうのは。
ちなみにマナーモードにしたりマナーモードをオフにしたりするのはなんかジェスチャーでできるんですか。
これはね、うるさいね。はい。
あ、大丈夫です。
ボリュームボタン、左の側面に上から3つ、2つ並んでて、ちょっと離れたところに1個は、ボタンが、これはスリープボタンとか電源ボタンっていうのがあって、上2つがボリュームボタン、これは普通のスマホとよく同じですよね。
はい、
で、この マナーモードにするときは、ボリュームダウンボタンを長押しします。
はい、
と、震えるんで、マナーモードになったかどうかわかります、うん。音声が出なくなるから。
震えたら、マナーモード。
マナーモード。で、これは画面のロックを解除しておかないと、普通にマナーモードに しようと思っても、この時は働かないので、画面のロックを外してから、通常画面の時にやらないと、マナーモードにはならないし、
はい、
解除もできない。
うん、
なるほどね。
マナーモードにした状態でロック外すのって大変ですね。
ホームボタンもしくは、電源ボタンのところを押して、2本指で下から上にシュッとやると、ブルって震えて、ロックが外れたのがわかるので、そこから。
ジェスチャーがあればね、
はい、
聞こえなくても。
なるほどね。
よくできてますね。
すごいな。
よくできてますよ。
いや
意外と。
私では解説できません。
いや、もう、物ないし、ここに。
そう。今日来るかもしれなかった。
いやいやいや、今日買うのはちょっとね、さ
今日買う代わりに僕が来たんじゃないですか。
そうそうそう。
僕買うなって言ってしまったからね、
今だね。あのね、なんか、被害者の会っていうのがなんかいろいろできてるみたいで、そこの会長さんもね。
それはまた話せば長くなる。
まあ、そんな話もあったんですが。もう一つですね、オギャリンさんがカメラボタンを押せばちゃんと言うんですね。でもマナーモード中通常の音声が出ないというのは、それはそれで致命的な件、
はい、
頑張れドコモ。
電話に関してはね、今デモをしてもらったように音声出ましたね。
やっぱり普通のスマートフォンみたいにイヤホンを使って操作するっていう使い方になると思いますね。だってタッチパネルを耳に当ててフリックとかスライダーできない
よ。そうですよね。
確かにそうですね。
うん、昔のね、昔のっていうか、ガラケーの時は、こう、受話器を耳に当てながらボタンをカチカチ押してましたけど、
うん、なんか
やっぱ、
うん、
まあ一般的にはそういうことしないのでね、
うん、そう一般的にはね、みんな画面を見るから、
はい、
うん、
そうですよね。
まあ、だからまあ iPhone でもスマホでもね、何でもそうですけど、イヤホンはこうやっぱり持っていた方がいいっていうことでしょうね、
常にね、
うん、
だから今僕が一個要望を出してるのは、そういう電話操作とかができるような、テンキーで操作できるようなものに何か対応させてくれないかと、はい、Bluetooth でも何でもいいから、
iPhone なんかであるアイツインズみたいなやつってことだよね。そうそうそう、
テンキー式のキーボードみたい
な、ね、キーボードみたいなので、はいはい、例えばこのボタンを押したら電話が取れる、このボタンを押したら電話が切れる、普通に文字がカチカチ押して打てる、そういう風に Bluetooth でもいいからやってもらえないかっていうのをお願いはしています、
はい、
うん、実現は何年後になるかわからない。
そうですよね、
うん、
はい、次行きましょうか、
はい、ね、じゃあ次、多分今日ちょっと全部の機能を ご紹介するのは時間的にもちょっと無理だと思いますので、
うんうん、
多分気になってるのは、
うん、文字入力
ってとこでしょうか
ね。そうですね、
まあ、メールを書く、
はい、
ちょっと時間があればインターネットもと思うんですが、もしかしたら文字入力でいっぱいかもしれないですけど、
一応どんどんリスナーが増えててどんどん減るという雰囲気ではないので
、ね、
今のところ、
まあ、ちょっとペース上げてね。
はい、そうですね。
まずメールの画面どうなっているか。
うん、
あららら。あら。なんで読まない？いや、なんで音声が大きくならないの？
ます
か。あ、なりましたね。
はい。あ、そう、このカメラボタンって、単押しだったらその項目だけを読んで、
う
ん、ちょっと押したら、1秒ぐらい押したら、その項目のとこから下までを読み上げて、ずーっと押したら、あの、時報みたいにプップップンっていうところまで押しておくと、画面の上から下までずーっと読んでいく。
ああ、画面ジェスチャー操作をしなくてもいいんだ。
そう。
全文読みみたいな。
みたいな。ホームページだったら、ポッと押したらそこの今ある項目のところ、1秒ぐらい押したら、そこから下まで、ずーっと押したら、上から下までっていう風に。
あの項目をそのボタンで送っていくことはさすがにできないんですか。
それはあのドキュメントトーカーでいうナビゲーションモードみたいな機能のこと、
うん、
そうそう、
うん、
それはまだないですね、
はい、
うん、
でも昨日聞いたら、昨日はもう全部読み上げすることしかできないって言われたんでやっぱりちゃんとあるんだね。
あるんだね。
あるんですね。
やっぱりそれは
使ってる人じゃないと、
こう音声ユーザーさんに、うん、聞いて
伺った方が、ね、
おーって分かるところがねたくさんあるので確かに、
あの読み上げ設定のメニューの中に本当は全部あの聞くいうか書い出てくるんですけど、これをちっと読めば納得って、うん
うん、なかなかねあの見せてもらってるときそこまでじっくり見れないので、
見れないからね。
うんうんうんうん、
あのフリックとかタップの練習モードとか、ああ文字入力の練習とかいうのもあったりするんで
ちゃんと練習モードあるんだ
そう、あれちょっとね、
はい、
秋と書いてみてくださいとか、なんかああいうの あったと思うんで、
へ、
うん、で今メールのトップ画面が出てて、今フリックでいくけど、
未送信メール、メール作成、
うんうん、
でメール作成、
メール作成、メール作成、メールを送信する、宛先、ここを押して宛先を入力、
ここを押してっていうところで全部押すようになっているんで、
件名、ここを押して件名を入力、添付、ここを押して添付ファイルを選択、本文、テキスト、ここを押して本文を入力
で、ここで
本文編集、文字入力に入りました、いらなら漢字入力モードです。
はい、これで文字入力画面が出ました、はい、で、こうやって今触ってるだけで、で目的の文字を探します。でこの行だと思ったらここをグッと押すと声が変わりますね。男性にしてたら女性の声、女性にしてたら男性の声、
はい、
になったらあっていう文字が今入力された状態、
はい、
でここで指を離さずにそのまままた押すと、あれや、
待っててくれるんだ、あんなに長い時間
指を離したらダメ、
うん、
待ってて、
離さなければ
そうなんだ、
とにかく指を離したら、例えばあっと打っといて、あ、い、うっと打っといて、指を離してまたあのところに当てると、もう次の文字のところにカーソル行くから、あ、どうせ、あになってしまう。指を離した時点、だから、
離した時点で連続文字っていうか。
そう、行き過ぎたなと思って戻すボタンがないとか思っても、もう指を離した時点でもう、あはお、あ、その一文字、最初の文字は終わったと思われるから、
はい、
うん、指をとりあえず離しちゃダメ、
うん、はい、あ、うん、そうですよね、あいうえおって行き過ぎたって言って逆回りっていうのないんですよね。
そうそう、ないんです。探しました
けど、それがねちょっと残念ですけどね、うん、
逆順ってやつですね、
うん、
逆順 iPhone にはあるけどね、
ありますね。
とりあえずボタンがね、何個かな、何個だろう、ちょっと文字入力してしまったからちょっと消さないね。 手が緊張してからね、思うように汗で滑っちゃいます、はい、
あんまり緊張してるように聞こえないんだけどね、
声がねものすごく落ち着いてるので、うん、
内心ドキドキ
1、2、3、4、5行の4列かな、縦5行横 4つかな、うんだと思いますが、ぐらいだと思うけどね、
うんうんうん、
これもさっきの説明のところに上から何の欄があって、左からその下が文字切り替えボタンでとかカーソル移動ボタンでとか全部これも説明こと細かく、
うん、
読み上げ設定、一覧だったかな、あの中に分かるようになっているので、そこを確認しながら
ちゃんとマニュアルがあるっていうことですね。
あるそれ全部音声で聞けるので、
うん
うん、聞けるし文字で出てるのかもしれないですけど、僕見えないんで分からないけど、はい、うんと思います、はい、
でせっかくなのでなんか文章書いてもらって、ってないよね、まだ、
うん、これ1文字ずつしか削除できないんですか？
しか言わないからですね、うん、連続削除は押しっぱなしでもどうなんだろう。
昨日私もそれ頑張ったんだけど1文字削除しか見つからなかったんですよ。
押し続けても前みたいに全部消えない、
うん、まあ一個一個確実にっていう意味ではね、
うん、緊張しています。
今なんか親指なんとかってやつやりましたよね。
今ね時々まだ働くことがある。緊張。あ、緊張。字全然字が書いてないね。間違えたようですね。なかなか。
簡単なもの。
緊張が書けない。
前浜とか。
あ、前浜にしよう。あ、予測候補の中にあった緊張。
あ、予測候補っていうのもあるんですね、ちゃんと。
今僕は、親指ベルト機能っていうのを使ってるんだけど、
うん、
親指ベルト機能を使うと、
はい、
画面をスライドさせることで、左の隅でも右の隅でもいいけど、右からその、文字読みキーボードに向かって指を横にそらすとポロポロンって音がします。
それは結構早くですかね。
ゆっくりで。
ゆっくりでいい。はい。
うん。こういう音がします。
はい。はい。
で、これで、ここから下にやると予測候補選択。上にやると漢字候補選択。下は予測候補。上は漢字候補を選ぶ。
下に向かってヒューヒューってやると。
ゆっくりね。あんまり勢いよくいったらポンポンポンっていっちゃう。
昨日ね見させていただいた時にはなんか変換候補っていうボタンがキーボードの上にあって、そこをグッと押し込むと画面全体が変換候補一覧みたいなのが出てきて、 で上からずっと一個一個なぞっていかなきゃいけないから、こりゃ大変だなってちょっと思ってたんですよ。
ね、なんか、うん、そう一個一個探すのがね大変だな。
あの押し込むから決定は楽だけど、これ探すのハードル高いなってちょっと思ってたんだけど。
う
ん、
でももうちょっとその上に 2行ぐらいで予測候補一覧が並んでるよね。うん、
はいはいはい、
その変換ボタンの
上、うん、並んでます並んでます、はい、
そこから選ぶ方法もないことはないと思うけども、あ、はいはいはいはい、
まあでも指を画面全体を撫でていくよりも、その親指何、親指
ベルト、
親指ベルト、はい、僕は小指の方がいいんだけど、うん、あの親指ベルトっていうのを使うと、まあ画面を縦横無尽に指走らせなくてもいける、
うん、ある程度こう決まった位置で操作ができるってことですよね。
うん、ですね。こう、どうやって感じ、予測候補から選ばんとダメなんかなって思ったけど、意外とこんな機能がある。最初その親指ベルトの出し方がやっぱ分かりにくくて、
うん、
左から画面の縁からキーボードに触るようにとかってなかなか出しにくくて、やっぱこ慣れるまではコツがちょっと慣れたら、うん、使えるかなという機能ですね。
ちょっとだけ変換練習が必要かもしれないですね。
うん、でその候補のところで今度は押し込めばその文字が入る。
うん
うん、それは親指ベルトでやった後ってことですか？
親指ベルトで上下にやったらポンポンポンとかって音がしてて、
はい、
で目的のとこでそのまま指離さずにグッて押したら、
ああ指滑らせたときは指を離さないんだ。
そう、離しちゃダメ。
ああ、だから
全部そう、あの選んでるときもずっと離したらその親指ベルトのも消えちゃうこともあるし、残ってることもあるけど、離したらダメ。
ああ、なるほど。じゃあ上にやったり下にやったりして探してる、その親指ベルト機能で探してるときに目的のものが見つかったら
そのまま押す。
あ、なるほど。じゃあ例えば、予測変換じゃなくて漢字変換してるときにその次の漢字変換候補を見たいときはどうすればいいんですか？
その次の漢字変換候補、
2個目以降の漢字変換
候補、それは先にそれを終わってからじゃないと次行かないんじゃないかな。
あ、そうなんだ。
ちょっと微妙に、長く書いたことないからよくわからんけど。
ああ、そういうことか。
でも、
はいはい、
例えば、一つの文字で、たくさん候補があるときとかは、
例えば、気まぐれっていう、この気まぐれチャレンジの気まぐれっていうのは、ひらがなで気まぐれだったり、漢字で気が紛れるっていう字を書いたりすることなんですけど、その候補を、その漢字変換候補で、いくつか出てくるとするじゃないですか。
出てきますね。
で、2つ目3つ目の候補を選びたいときってのはどうしたらいいですか？ありがとうございます。
で、
はい、
これで今選ぶ画面が出て、
はい、
上にやっていきます。
はい、はい、その2個目を今出したときはどういうふうに動かしてるんですか？
上にただずっと指をスライドさせていってる。
あー、少しずつ動かせばいいってことか。
そうそうそうそう。
それで上の端まで行っちゃったときはどうしたらいいの？
すごい突っ込み。
あら、上まで行っちゃった。
じゃあ3つぐらいは選べるってことか。
うん、いっぱい選べるよ。画面の上まで行けばいいんだから、下の方からやったら上まで。
一番下からやるのか、
うん、もし上の端まで行っちゃったら、
まあ、上の端まで行っちゃったらどうなるかね。
なんかどっかに次のページっていうのが
あるのかもしれないね。
あらら。
あ、でも多分じゃあ画面表示ではこう、その親指ベルトを押したら画面に、あの多分この何、文字のさ、フリック入力の時に iPhone で言うとこう指の周りにこうあいうえおって出てるようにリストが出てるんだろうね、
うん、
でそれで 話したところで決まるんですよね。
押すのか。
そうかそうかそうか。うん、まあだから
話したら、うん、話したらエベルトが解除になる、もしくはそのままなんだけど、とりあえずその押さないと
確定できない。
確定できないからもう一回目的のところに行って探さないと難しいかな。アニメの5のボタン、戻るボタン。アニメの7のボタン。まだ気まぐれいったる。空気の気、マニレルの分。とか。気まぐれ。これが普通のひらがなよね。
はい。
空気の気、マニレルの分。
とか。うんうんうん。
空気の気、マグレ。え、はい。
うん。こういう感じかな。
なんかこの変換の辞書が確かエイトックなんですよ ね。それはちょっといいなと思って。
うん。だからね、これでこれとドキュメントトーカーで併用できたりすると本当はいいんでしょうけど、ね、基本的に楽々タッチパネルと読み上げがワンセットなので、他のアプリと併用っていうのは今のところできないようになっているので。うん、その辺は。だから、もしこれでドキュメントトーカーなんかを入れてトークバックを起動させると、もう普通のスマートフォン、アンドロイドのスマートフォンみたいになっちゃうだろうから、
うんうん、
予想ですよ。なっちゃうんでしょうからね。うんうん、
ね、だからその辺がね、プレミアムが出るのがね、ちょっと楽しみだなと。どんな風になるか見てみたいですね。うん、
ツイートがいくつか来てるんですけども、うん、ちょっとざーっと見たときに、今ちょうどメール書いてるので、
うん、
ですね、この人は、誠さんという方から、うん、この全部の文字の消去は、ま、ここに書いてあるのは、全部消去のもう一つの可能性は、消去ボタンを押しながら左カーソルの同時押しも試してみたいって書いてあるんですけども、なんか書いて、消去ボタンを押しながら左カーソルを押してもらえませんかって言ってるんですけど。
ちょっと適当に。
何でもいいですよ。
うん。で、こうして、いや、ダメなんです。1個ボタンを押してると他のボタンは反応しないので、
2つ押しとかできない
ですね。できないんです
ね。他はできない。
あ、なるほどね。
うん、
すいません、なんか突然で。せっかく
メニューの中にあるかな。
おお。それだ。すべて選択して消去ボタンを押したら。
すべて選択したら今度は切り取りかなんかをこの中で、
そこで
削除ボタンって
したらどうなる。さっきの、キーボードのところに削除ってボタンありますよね。
あのね、キーボードから出ちゃうから。
ああ。
iPhone だとすべて選択ってやって、
キーボードがあるから
削除、削除
って。あのね、メニューを選んで、ね、外へ出ると一回文書の入力欄から抜けちゃう。
うん、
それってもう一回文書に入ったときに選択は解除されちゃうのかな。
削除します。
ああ、ダメなんだ。
言っているから。
ダメなんだな。
うん、だから本当に文書操作だから、うん、そこでコピー選択したものは今度はメニューを押して切り取りとか、
うん、
コピーとか しないと消えないんじゃないかなと。うんうん、
やっぱり楽々なんで。
楽々だね。うん。
わ
かりやすくっていう。
応用編ができるようには設計されてない。
うん。
なるほどね。
だから、例えば、まあ、それこそね、二つのボタンを、まあ、一本の指でもう一本の指でとかって難しいよね。力入れながら他のところを触ってって、やっぱ難しいと思うし、右手で持っとって左手、押さえて左手でっていうのも、実際問題ちょっと難しいような気が、
うん、確かに
しますし、まあそういう使い方をシニアの人はしないだろうし、
これからの課題かもしれないですね。
課題の部分だと思う。
ありがとうございます。
こういう部分はみんなが声を出して言っていく部分だと思うので。
そうですね、
うん、風吹き道士さんですね。ほうほう、これは近日中に伺えば、実機が触れるのかしらこれ我が家
我が家にはいらしてないので今広島とスカイプでつないでおります。
チコちゃんは今日半分棺桶に足を突っ込んだんだけど。
棺桶言うな
一応買ってませんね。ならばハーティーならばハーティープラザ、行くのをキャンセルしようかなとか言ってますが。
いやいや、ハーティープラザ行ってください
、ね、別に買ってくださいというわけじゃないけど、持った感じとか触った質感とかはラクスマ2の方がいいよね。僕そんな気がする。
何に比べて。
ラクスマプレミアム、まあまだ模型とかああいうのしかないけど、持った質感的に。
ああ、そうなんだ。うん、
で、ラクスマ2の、色によって多分、裏蓋の感触が違うの
よ。あ、なんか色によって、ちょっとこう、ザラッとしてるのと、
ツルッとしてるのと、
って言って、で、ラクスマプレミアムの方が高級感があるとか、なんか書いてあった。
高級感がある、そうです。
やっぱりプレミアムだから？
まあ2色しかないのもあるけどね、
うん、なんか私はなんかラクスマプレミアムにもピンクがあればいいのになと思ったんですけど、
うん、ちなみにラクスマプレミアムは何色と何色だっけ。
白黒じゃなかったかな。
で、ラクスマ2の方は
ピンクと
ネイビーと
ゴールドと、なんか
ゴールドとネイビーか
ゴールドかな、
うん、
ピンクしかもう
頭にないんだね。
頭になくて、
はい、誠さん先ほど聞き始めました。さっきその次のやつを読んじゃったので、うん、終わりに近づいてるんでしょうかね。Bluetooth イヤホンで、使用している場合にマナーモードになっていても着信相手を読み上げさせられるのでしょうか聞いてるんですけど。
ああ、Bluetooth イヤホン上でね。
さっきやったから大丈夫だと。
うん、あ、Bluetooth でもいけます。
いけると思うけどね。
ジワ口から聞こえたでしょ。
うん、ジワ口から聞こえたね。
それがイヤホンしてるときは聞こえますかっていう
ことなんですけど。
そうですね。ちょっと。
イヤホンってあります？
イヤホンが、Bluetooth が今ね、ちょっとね、ない、手元にパッとないかもしれない。
そしたら、なんかの時に、また、情報いただければ、ツイートをまた流します。
う
ん
う
ん、
まあ、まだね、
う
ん、
そうそう。
買っていうか、ね、手元にあってね、1ヶ月
ぐらいだもんね、きっとね。
なのでね、うん、全部の機能はちょっとね、試せて
ない。いろいろ試してあげるけど、そういうちょっと、やってないところも多々あるし。
はい。
は
い、ありがとうございます。
試してもらって、
でもこれだけ期待感があるっていうのは聞いてると分かりますね。うん、すね、風吹き道士さん、受け取ったメールの読み上げの話も少しでいいので、伺えたら嬉しいですということで、前浜さん、実は先ほど私メール送っといたんです、このメール、うん、このツイート見て。
なんかメール来ましたね。
ピロンピロンって言ってましたよねすいません、うん、で、デカプーですっていう題名のメールが多分言ってると思うんですよ、
うん、
でその中に、デカプーの部屋のアドレスも貼ってあって、
ちょっと待ってね、
はい、ちょっとそのメールを読ませてみてもらえますかね、
はい、ちょっとしばらくミュートにするので、
はい、
はい、はいはい、
他の読んじゃったら困るからね。
あ、そうだねあ、向こうでミュートしてくれたら、
うん、
でもありがたいですね、こうやってやってもらえると ね
本当にね、
うん、
やっぱりこう皆さんの期待度がね高いなって、こういうのはどうですか、これはどうなんですかみたいな、うん、私も昨日2つか3つこれはどうなってるんですかってツイートしましたけど、やっぱりね、それだけ期待されてるってことですよね、うん、
ツイートもちょっと読んじゃいましょうかね、はい、オギャリンさん、ボタンを押したらその場から、連続読み、ガラケーの ガラケーの楽楽本にもありましたね。あれは便利だった。素晴らしいということで。でも便利だよね、これね。
そうですよね。
あ、こんな風に使えるんだなと思って。はい、誠さん、久しぶりに放送を聞きましたが、楽楽本の音声は聞き慣れているせいか、安心しますね。文字消去は消去を一度押して、話さずに二度目を長押ししたらどうでしょうかってことで、はい、まあこれもちょっと後で、
そうですね、またちょっと試してもらって、
そうですね、押したまんまってことなのかな、まあちょっと後で聞いてみましょう、はい、誠さん、全部消去のもう一つ、これは先ほど読みましたので飛ばします、はい、平新旧さん、文字入力の時の、効果音がすごくにぎやかですが、消すこともできますかってことで、これは、多分前浜さんに聞かないと分かんないですね、
う
ん、
まあ、ちょっとね、あの全てにおいてこう、ね、前浜さんもこう1ヶ月で全部、ね、把握しているかどうかはちょっとわからないので、ね、
はい、
はい、
誠さん、私は英徳派なんで、結構期待してますってこと
で、ね、そうですよね、
それはあの 楽楽本のいいところ、
ね、うん、楽楽本ユーザーの方はね、ずっと英徳で使ってたので、やっぱり英徳は嬉しいですよね、
うん、誠さん、ありがとうございました。全文消去はいつか期待したい機能ですね。
そうですよね。
これあのなんだっけ、Android 端末のドキュメント投函 AME がこれできるようになったので、
あ、なったんですか。
そう、なったんですよ。この消去ボタンっていうのが、ドキュメント投函 AME の消去ボタンっていうのが、文字入力するときのね、
はい、
キーボードで消去ボタンっていうのを左にフリックすると全部ブワッと消えるんですよ。
前はなかったんですよね。
なかった。チコちゃんが機種変してからかな。はい、
ね、だからドキュメントトーカーの時もすぐにはなかったわけだからね、
うんうん、平新旧医さん、そうか、チコちゃんがプレミアムに魅力を感じないのはピンクがないからか。
いやいやいや、それだけではないんですけどね。ただ、
はい、
あ、いらっしゃいじゃない、お帰りなさい。
いらっしゃい、いらっしゃい。いや、チコちゃんがあのピンクがないからプレミアムに感じないんじゃなくて、今すぐ欲しいんだな。
いや、今すぐ欲しいんじゃなくて、それもあるけど、その iPhone でできる部分は iPhone も使いたいんですよ。
うんうんうんうん、
珍しくね。
笑ってしまった、すいません、鼻で笑ってしまいました、すいません、うん、
ちょっと笑ってしまいました。
あ、2人で
全部したいのかなとか思ったら、 iPhone もいるという選択肢が出てきましたよ。
いや、それこそプレミアムで iPhone でできることが全部できたら、iPhone 売っちゃおうかなとか思いますけど。
だって前の
この人さ、いいもの見つけたら他してるんだもん。
だからギャラクシーいらないとかなっちゃう
なってたよね。
なってますね。
ね、ラクスマ買ったら iPhone いらないになるんかと思う。
いや、ただラクスマ2ではちょっと iPhone いらないとはちょっと言えないかな。
それは言えないと思う。
プレミアムが出た時にどうなるか。がね、ちょっと楽しみですけどね、
うん、
はい、はい、戻ってまいりました、
はい、
で、
メール受信メールの一覧に来ました。
はい、
で、ちょっと登録メールアドレスを登録をしてなかったので、今登録してた
ん
です
。ありがとうございます。そうか、アドレスが出ちゃうからか。
そう、
すいません、
あのフルネームで出してよかったのかと思ったんですけど、まあ一応出さないんで。
ありがとうございます。
さすが。
なんか馴染みの読み方ですよね。
そうですね。
これは
なんか懐かしいですね。
これは一覧表。
これ一覧表です、
ね。あ、一覧ですね。はい。
はい、で、ここで
押し込むのかな。
ここでダブルタップして入ります。
ダブルタップしても出れる。はい。
うん。
はい、
で、 まあ、一個ずつ読ますのって、こうやってフリックして、こうやって読ましていってもいいんですね、こうやって。
できるんだ。入れてる入れてる。
リスナーさんからの要望でメールを読ませてほしいとのことでメールを書きました。デカプの部屋、
私わからないんですけど。
デカプドットコムスラッシュ、僕はアクセスしてみていただければと思います。
はい、これでこういう風になったんですけど、
はい、
ここからが問題。
問題。
はい、これアクセスしようとするのがちょっと難しくなかったですか？URL アクセス。
あ、難しかったです。
チコちゃん昨日どうやりました？
なんか結局お姉さんがここだよっていう
そうなんです。これね、あ、 URL 複数とかあっても結局どこにあるかを今の時点で選択できなかっ